宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
イスラム教徒ナセルです。春がもう深まってまいりました
春って深まるって言うか秋はふさわしいけど春はなんだ、
春本番、
春本番
いい陽気になってきましたね。
いいですね。
さあそんな春真っ盛りなんでございますが、ちょっとツイッターでこんなのが来ております。門前の小僧さんという人からですけれども、 iTunes でまとめ聞きしています。噛みましたね
あれ、これ家族に読んでもらうところ
これ僕読みますよ、はい、iTunes でまとめ聞きしています。1月25日の放送でカズくんが定食屋さん探してましたよね。町屋原交差点から100メートルのあたりに玉手箱というご飯屋さんがありますよ。親父さんが昼も夜も定食出してますとのことです。
あ、どんな感じなんですかね。
町屋原ってどの辺なんですか。
え、町屋原どの辺なんですか
誰も知らない。
町屋原を調べなくてはいけなかったねみんな地元っていいじゃないから分かんないのかな。町田、相模原
イメージは町田のイメージですけど、
ね、町がつくから
ね。
僕番組の最後にちょっと調べてお知らせしましょうね。
じゃあカズ君はそこから入ってくださいあでもいいですね、なんか玉手箱って
ね、なんか
何が出てくるんだろうみたいな、うん、
ちょっと行ってみたいですね。
僕すごい勝手なイメージで喋りますよ、
はい
玉手箱の方が聞いてたら大変申し訳ないんですけど、僕のイメージは何が出てくるかわからない、
はい、開けてみないと。
そうそうそうそうそうそうそう、なんかこう闇鍋的な
闇定食
みたいな、チョコレート揚げみたいな。
いやだ、チョコレート揚げられないでしょ。
そんな話してるとだから本当に玉手箱さんに失礼楽しみにしてぜひカズ君に報告をしてもらいたいと思いますけど、
ね、
カズ君自身はなんか美味しい定食屋さんそれから見つかりました。
見つからないんですけど、この前よく通るところのレストランがあるんですけど、お肉にステーキを出してるレストランなんですけど、行ったことないんですまだ、
うん、
で見た目潰れてるような感じなんです
渋いですね。
でここはやってんのかやってないのかどっちなんだろうって思いながらいつも通ってたんです、
うんうんうん、
そしたらこの前ブログでそこに行ってきましたっていうブログを見つけまして、う
ん、はいはい、
で実は結構美味しいよという記事だったんです、
うん、
行ってみようかなと思って今度。
ステーキ屋さん、
ステーキ屋さん、肉を扱ってるとこらしくて、でなんか外に出てるはずの看板があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれがいつも中に入ってるなのでやってんのか潰れてるのかどっちなんだと思って、そのブログを見てるとその看板の後ろが壊れてて外に出せないくて中にとりあえず入れてるらしくて、
うん、
お店自体はやってるらしいんですよね。
へー、
そんなところを見つけてるので、はい、そこ行ってみたいな。
でもステーキってことはやっぱりビーフですよねきっとね。
見てるといろんな豚も扱ってるし、いろいろとなんか
今ナセルさんいけるかなって話しようかなと思ったんですけど食べそうだね。
いや、ね、牛食べます
へえ、そうなんだ。
そんなとこぐらいしかまだちょっと見つけられてないですね。まあ行ってもないんですけど、
じゃあぜひ行ってみてください。ということで今日も楽しくお送りしていきましょう。先ほどの町屋原の場所が分かりました。たくちゃん、
俺説明すんの？
俺分かんない。
すごいなんか
無茶ぶりごめんなさい。
あ、いやいやいや、あの町田街道で、うん、の町田街道沿いなん、沿いというか町田街道上なんですけど、
はい、
246まで行かない一つ手前のちょっと大きめの交差点って感じなんですよね、こっちから行くと。
おー、うん、
で大きな、本当に大きなあの交差点ではなくて、両方とも一車線ずつというか あの往復2車線ずつの、
はいはい、
あの交差点で割と混んだりもするんですけど、うん、なんかいいね、雰囲気のいい交差点ですよ。
雰囲気のいい交差点。
そうそうそう、なんかね、ちょっとしたねお店がなんかこうちらっと見えるような感じの。
でそこ行ったことあるんです。
定食屋さん？
定食屋さん。
ないない。いつも
定食屋さんはないんです。
なんかね、町屋原って聞いたことあるなと思って、それでこう今ね頭の中検索してて、あのディレクターからヒントもらった時に、あー知ってると思ってなんで俺知らないって言っちゃったんだろうみたいな、
そういう全然知らない感じでしたけど、
近くにね和菓子屋さんとかもあるし、
おー、
うん、もうちょっと行くとね、なんか自家製お豆腐屋さんみたいなのもあるような
、あ、いいですね、
まあ、そんな雰囲気がいいっていうのはそういう意味ですよね。
うーん、まあ、地名が出てきても誰も準備をしてないっていうのが使ってらしくていいですねさあ今日のトピックに移りたいと思います、
はい、
3月15日の放送でですね、あの春のパン祭りみたいな話をちょろっとしたと思ってですけども、
どうしました春のパン祭り、そういえば集めました？
今年は集めてないかったですね。集めてんのかな、もしかしたらこっそりやってるのかもしれないです。
奥さんがね、うん、はい、
その時にですね、あのまたやろうよこの話ってことで終わってたんですね。なので今回は思いっきり時間を取ってパン祭りをしたいと思います。
はい、
覚えてますでしょうか、たくちゃんがうちはパンは家で作ってる、
ね、
というのことだったんですけども、どうなんですかパンを作って。
うちはですね、朝ごはんは大体ご飯派です。
いや、パン作って
る、冗談ですけど冗談ですけど、なんかね、うちの奥さんが結婚前から持ってるいわゆるパン焼き器を持ってて、
はいはいはい、
それにこうまあね、材料っていうかこう分量、決められた分量入れて、うん、はい、スイッチを押すと朝出来上がってて、うん、で目覚ましでは起きないけれども、パンが溶けてピピってなっていい匂いがしてくると起きるみたいな、
うんうん、
なんでかっていうと早く出さないとパン固くなっちゃうからそういう うちの目覚ましになっているのがこの自家製パンですね
じゃあやっぱり朝はパン、
ね、パンのこともありますし、ご飯半々ぐらいかな、
うんうん、
でもパンはあの嫌いじゃないというか好きですね。あの特にそのパン焼き器で、あの昔のなのでそんなにたくさん種類が作れるわけじゃないんですけど、うん、ソフト食パンと普通の食パンとフランスパンっていうのが作れて、
ほうほうほう、
私フランスパンが好きなんですよ。
フランスパンってあの長いのができるんですか、
う
ん、
違います、ね、もちろん違います
その長くない、
四角なんだけど硬い、
ああ、
なんか何が違うのかっていうと、バターとか砂糖とかがすごい少なくて、本当にだから原材料はシンプルなんですよね、
うん、
シンプルで、でそれにバターをたくさん入れたりとか、その何でしたっけ、あのね、イースト菌とかをちょっと多めに入れたりすると、はいはいはいはい、ふわっと膨らむっていうのがソフト食パンで、その間がこう食パンみたいな、なんか本当はねもうちょっとね、あの凝ると、うん、あの干しぶどうとか、
ね、そうですよね、
バーガーとかね、あるみたいですけど、でも最近のなんかパン焼きはね、お餅も
なんか米でできるとか、
ね、米粉パンみたいなね、できるとかってのあるみたいですけど
ね、
うちのはかなり古くて、もう結婚13年目に入ってるんですけど、その結婚前から持って嫁入り道具として持ってきた、妻 の、 あのパン焼き器で
長持ちしますね
長持ちしますね、
10年以上使ってるってことですもんね。
ですね、
あ、じゃあ結婚する、え、嫁入り道具
よりも前として買ったんじゃなくて、そうですね、だから14、15年使ってるじゃないですかね。
あ、じゃあすごいご自身でもパンが大好きで、大好きたまらなくてもう買っちゃったみたいな。
でも、うん、うちの妻はパン好きですね。パン食の方が好きなのかもしれませんね。ただしご飯も別に、だからもう大好きパン中、あ、でも一時期なんかね、小麦粉中毒って言ってた。こんなこと言ったら怒られちゃうのかな
じゃあ P 入れときます。
あのうちの内情あんまりバラさないでって一時期ね、なんかうどんパン、あのみたいな、こう、うどんパンみたいな、あんまり小麦粉中毒なのかなとかって
気がありましたけど、うどんかパンってことで、
ね、パスタもある、パスタ
今頭の中にあの焼きそばパンみたいなやつが
うどんとパンを一緒に食べる先生、そんなことはない。でもその小麦粉が結構好きな人なので、パンは好きだと思いますね。はい、
僕も小学校の頃、あのうちの親がこう パン焼き器買ってきて、
なんかお寺でパン食ってんのが想像が
いや、なんか普通にもう朝起きたらさっき言ったようにパンの香りがして、
朝ごはんパン、
朝ごはんパンを食べたりとかもしてましたね。
てかカズ君がそれ言ったんで今回ね、あのテーマがパンになったんですよ、ね、うちも自家製パンやってましたみたいな、ね、
そうです。
でもカズ君自身は、
僕自身はもう子供の頃はそうだったので、うん、今はもうそれ機会も何にもないので、ただ嫁さんがやっぱパンが好きっていうのもあって、やっぱこっち来ても美味しいパン屋さんちょっと探したりとか、うん、いうこともしてましたね。でなんか最近パン食べてなかったらパンとかってなんか言いながら、
もうそれこそさ、パン焼き器なんかそんなに高くないみたいなんで、
ね、最近今でしたらね、増税前に、うん、あもう増税してる、
増税してる、増税してる、
あもう手遅れ、
バレちゃったじゃないですか、増税前の収録だったことがね、いやいいですけど、でもね今がチャンスですよ、今は。
そうですね。
ナセルさんはどうなんですか。
がっつりご飯派ですね、家は。
へー。
でパンっていうよりもあのナン、
あナン、
うん、パンはね今こう振り返ってたんですけど、最近ほとんど食べてないかな。
今そこでシャレ言わなきゃね。
え？
いやパンは食べてなんみたいな。あやべえ、放送事故になる。
もう事故った事故った。大クラッシュ起こしましてこれ。
いろんな話を拾いすぎましたけどね。
なんは買うんですか？焼くというか。
やっぱり釜で焼いた方が美味しいんで。うん、カレー屋さんがあっちこっちあるので、うん、結構顔が利くようになってきたので、それだけ持って帰るからよろしくみたいに焼いてもらって、あ、まあ家で、まあ、俗に言うパン代わりには食べてますけどね。
うーん、この間さ、また今話しながら思い出してたんだけど、もう何の打ち合わせもないっていうのがバレバレなんですけど、この間図書館に行って何気なく DVD を借りたんですよ。で DVD というか息子のために DVD 借りた時に、なんか食べるっていうことになんかこうフォーカスした NHK の特番かなんかを DVD にされてるやつで、図書館で借りれるやつがあったんで借りてきて、うちで見たら結構楽しくて、で第1集集めるという感じ、1集が肉で第2集がパンだったんですよ。でそのパンのやつを見てて結構面白くて、本当にこう未だに何かこう壺釜っていうんですか、
ナン
を焼くような釜、あれ何がナンで何がチャパティで何がナンなのかよく分かんないんですけど、
何がナンなのか、
いわゆるこう小麦粉をこう、
ね、拾ったんだけどな。放送事故で、
あ俺今拾わなきゃいけなかった。
そう、
今ごめん、暴走しすぎ
た。いこう、
まあ、ね、その、うん、パン生地をねこう広げてって、うん、こういわゆるピザ生地みたいな感じで、それをこうあのあ熱した釜の内側にポーンってつけて、
はいはいはい、
で焼き上がったやつがこう、
う
ん、なんとかなるんですよね、
う
ん、
そうですそうです。
いやそういうのとか、あとパン食文化とかっていうのをこの間やってて、あ面白いななんて思ってたんですけど、
うん、
うん、ちなみに皆さんなんかこう近所に美味しいパン屋さんなんてあります？
嫁さんの方が知ってるとは思うんですけどね。
ナセルさんは
パン食べないからな。
あ、そっか、そう、パン屋さんじゃなくてカレー屋さん、
ね、カレー屋さんなんですよ。
カレー屋さんでパンを買うんだね。
そう、
うちのね教会の近くにね、うちの教会はあの相模原市の小淵というところにあるんですけど、そのうちの教会の近くにねあいみさんっていうパン屋さんが最近でもないんだけど2年か3年ぐらい前にできて、結構ねあの地元のほら無料市あるじゃないですか、ショッパーとかリビングとか、
はいはいはいはい、
ああいうのに乗って、あうちの近くにあると思って行ってみたら、かなり美味しくて、でなんかね3人のお子さんがいらっしゃって、あれ店の名前は奥さんの名前って言ったかな、子供の名前って言ったかな、なんかあいみさんって言うんだなと思って、なんかすごいいい感じの家族経営のパン屋さんが、ちっちゃいパン屋さんがあって、ちっちゃいって言ったら失礼かな、でも結構人気みたいですよ。
じゃあそしたらあいみさんのホームページもこれ
あったら、
うん、ピカステのホームページにリンクで貼っときますので皆さんチェックしてみてください。今回も質問が来ています。キリスト教では聖餐式にパンが使われますよね。 他の宗教でも何か特別な食べ物を使うことがあるのでしょうかということで、またしてもパンのお話なんですけれども、
またしてもじゃなくてね、狙ったようにパンの
話。はい
はい、
生産式って何ですか。
ご質問ありがとうございます、はい、実はですね、この公開されているのが4月15日ということで、近々ですね、キリスト教会ではイースターを迎えるんですね。でイースターって復活祭っていうのはご存知ですかね。っていうことは復活する前に死にますよね、
うんうん、
でそれが十字架で、それが金曜日だっていうのはちょっと前にお話ししたかもしれませんけども、うん、その金曜日の前の日の木曜日の夜に、ダヴィンチの絵で有名な最後の晩餐っていうのがあったんですね。でその最後の晩餐の時にはパンとブドウ酒をみんなでこう分かち合って、うん、このパンはイエス様が私の体ですよ、ブドウ酒は私の血ですよ、うん、つまりこれから私は十字架にかかるので私の死をしっかりと受け止めなさいと、
うん、
でもその後復活してまた弟子たちと会うので、そこでこう私は復活した、復活の喜びにあるっていうのがこのイースターの期間、そして今ちょうど受難週なんですけど、うん、その受難週の期間にあることなんですけど、この聖餐式っていうのは実は教会がするどこの教会でもある儀式ですね、
うん、ほうほうほう、
例えばカトリックとかだと割と何て言うかな、いろんな儀式があるんですね、うん、でも私たちのようにプロテスタントっていうと儀式的なことが結構削られてきたんですけど、うんうんうん、2つだけ残った儀式があって、それがこの聖餐式と、うん、もう1つは洗礼式っていうのがあるんですけどね、
うんうんうんうん、
でこの聖餐式っていうのはまあ教会ごとで違うんですけど、私たちの教会は月に一度みんなで礼拝の中でパンを分けてみんなで食べる、うん、ブドウ酒、まあ今いろんな問題があるのでブドウ酒じゃなくてブドウジュース 100% のブドウジュースを使ってブドウで作られたものということで、それを分かち合ってイエス・キリストの十字架を覚えるっていうことをするんですね、思い出すっていうかね、
うん、
それがまあ聖餐式という、まあ、儀式といいましょうかね、
うん、
霊典、聖霊典なんて言うんですけど、うん、そんなことをしています。そこでパンが使われますね。
なるほど、はい、なるほど。
じゃあそのパンは手作りなんですか。
私たちの伝統では食パンを使います。
あ、そうなんですか。
本当はその、最後の晩餐の時に食べられたパンっていうのは、うん、種なしパンといって、うん、イースト菌を使わないこう膨らまないパンなんです。だからさっきナンって言いましたけど、ナン、うんうん、に近い、そしてもっと、ね、バリバリって割れるようなこう石のように硬いパンっていうかね、今 石のように硬いパン食べられないよ ね, ねじゃなくてこういわゆるおせんべいみたいなバリッといくようなパンを使うんですけども、私たちの教会は、その食パンを使って、うん、これがパンですって言ってね、生産式のパンですって言ってお分かちするんですけどね。
カズ君、仏教では何かあります？アマチャ以外で。
アマチャ以外で、まあよく言うのがお仏壇とか、まあお寺もそうですけど、ご飯をお供えするっていうのは、
ああはいはい、ありますね。
確実にもう絶対ですね。
あれは何の意味があるんですか。
ま
あ、
基本はその昔から言う米っていうのは一番主食でもあり、まあ物々交換でもお金ぐらいの価値もあるものですから、
その食べ物の代表みたいなことですかね。
で一番私たちにとって大事なものをまずは仏様にお供えするっていう、それを下げていただくっていうところから始まったんじゃないかなと思いますね。
ほうほうほうほう。
よく言われるのが、これいつまで置いてたらいいんですか、一日中置いてたらいいんですか。だいたい朝、まあ、ファンの方もいらっしゃいますけど、ご飯炊いたらこう持ってこう置いて、
うん、
でこれをどうしたらいいんだっていうことなんですけど、もう手を合わせてお参りしたらすぐ下げて、もうそれも一緒に食べてくださいとは言ってはいるんですけどね、うん、そういう意味ではご飯ですかね、うちは、う
ん、なるほど。ちなみにイスラム教だと夏目ヤシの実をよく食べるんですよ。
夏目ヤシ。
夏目ヤシ。日本だとほとんど手に入らない。入ってもちょっと高いみたいな感じなんですけど。
この間食べた。
どんな味なんです？
ドライフルーツですよね。
ブルーみたいな感じなんですけど。マリア？キリスト教にほとんど一緒というか似てると思うんですけども、うん、聖母マリアがイエス・キリストを産んだのが夏目ヤシの 木の下っていう言い伝えで、それで、聖なる実、命の実みたいな感じで、ことあるごとにナツメヤシを食べるんですよ。なのでモスクに行ったら大体ナツメヤシは置いてあります。
どんな状態で置いてあるんですか？
ま
あ、
ドライフルーツでもありますし、うん、あとはすごい甘露煮っていう言い方はしていいのかな、砂糖でベタベタにくっつけて甘くして食べるみたいなのもあるんですけども、まあ、地域によっていろんな食べ方があるみたいですね。
その生とかでも食べられるんですか？
乾燥させて、って感じでございます。お答えになっていたでしょうか？はい、またどしどし質問の方は送ってください。ということで今回は食べ物の話題満載でお送りしてきました。いかがでしたか、お二人？
お腹空いてきました、ね、あれ今日カズ君はマックの、ね、マクドのあれがないね。
朝マックしようと思ったんですけど10時半までなんですよね。今日の収録はね
ちょっと早いですから ね
食べれなかったです
じゃあこの後玉手箱に行って、はい、食事をしようということで、はい、今週の最後はですね、研修中の新人さんに一言を言ってお別れにしましょう。
研修中の方、多分地方から出てきて一人暮らしをしてたりもするのかなと思いますが、街のキャッチに捕まらないように、しっかりと研修して、またそれぞれのしっかりとした社会人になっていってください。たくちゃんでした。
戸惑うことがたくさんあると思いますけど、できることからやっていきましょう。カズくんでした。
なんとかなるよ、ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオピカステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com まで、ご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。